にちは、ホロエセブンのゆずきです。心配しましたか？1週間以上も更新を滞らせてしまいまして、もう僕一人の身じゃないんだなと思いまして、関係各所からの、ご心配のメッセージなど、いただきまして誠にありがとうございます。この1週間ですね、ゴールデンウィーク皆さん楽しんでおられたかとは思うんですけれども、私に至ってはですね、4月の28日土曜日、午前中はちょっと住んでいる自治会のお仕事みたいなものをさせていただきまして、お祭りの準備みたいなことをして、意気揚々と力仕事をしておったんですけれども、そのお仕事が終わって家に帰ってほっとした瞬間にですね、急激に熱が上がりましてですね、最大、39度7分という、自己新記録を叩き出しまして、その日から、ずっと寝たきりということでですね、このまず3日間ですね、3連休3日間はずっと寝たきりということで、3日目に起きましてはちょっと家族を連れ出して、故郷の香川県などに行こうかなと思ってましたけれども、私のこの低たらくによって中止とせざるを得ないという状況になりまして、でちょうどええ感じでその3連休の最終日の夜ぐらいに熱が下がりまして、まあ多少の体のだるさみたいなのは残りつつも体は動くなというタイミングでですね、月曜火曜5月1日2日は暦の上では平日ということで、私としても特に有給などは取らずに、仕事の方に行かせていただきました。ありがとうございます。はい。で、その2日間のお仕事の無理がたたったのかですね、ようやっと来ました5月3日からの4連休がですね、まずは、喉の痛みがちょっと来ましてですね、非常に咳が止まらないということと、でその咳を続けるがゆえにどんどん喉を痛めることになってしまってですね、しまいにはもう、あくびをするだけでも痛い、唾を飲み込むだけでも痛いというような状況になりましてですね、もう声を出すのもはばかられるという状況になりまして、とにもかくにもこの1週間もう病気仕事病気みたいな感じで、我が人生最悪のゴールデンウィークになったなということでございましたと、こんな経緯で、愉快すらも取ることができなかったことにつきまして、お詫び申し上げますと、こういうのがあれですよね、一人ないし二人でやってる素人ポッドキャストの弱みですよね。たかだか病気だけで、配信することができなくなってしまうということで、こういったことはもう、自分の体調管理の至らなさっていうところが全てでございますので、今後とも、飽き足らずにホロエセブンの方またご引きにいただければと思います。なかなか更新せえへんやないかと思いながら iTunes の方で購読解除されました方につきましても、また再度購読の方をしていただきますと、また再度ランキングの方も上がっていくという仕組みになっておりますので、そこのところまたよろしく、何卒よろしくお願い申し上げます。はい、ということで今日のお話、ついぞ昨日、読み終えた本に関するお話をさせてもらいたいんですけれども、皆さん、ミステリー小説といえば、どういうものを思い浮かべますでしょうか。私はそんなにその本というものに、造形が深いわけではございませんので、私としてはなんかイメージとしてはなんか何ですかね、その探偵ものといいますか、殺人罪であるとかそういう罪を犯すものがいる、でそしてそれに対してそれを追跡するものがいる、探偵であるとか刑事であるとか、そういったものの視点で物語が進んでいって、話の大半はその手がかりを、犯人の足取りを追っていく、 刑事目線とか、まあ、そういったものから話があったり、まあ、例えばその、まあ、刑事コロンボとかそういう古畑任三郎なんかでいくと、いわゆるその犯人視点でのお話っていうのもちょっと主体で面白いストーリーなんかも結構あったりもするんですけれども、でまあラストにおいては、全ての、手がかりが、まあ、点が線になって全てがその犯人につながっていくっていうところから真相解明みたいな段になって、でなぜそういう犯罪を犯してしまったのかという、そういう犯人のまあまあ、過去の経歴とか経緯であるとかっていうのが語られていって、まあ反逮捕であるとか、まあ悲しいところでいくとその犯人自身が自殺してしまったりとか、まあそういう結末があるものだなというような、まあこういうセオリーみたいなのがあると思うんですけれども、で今回私がまあ読んだ本っていうのが、あの白夜行というあの東野圭吾さんのまあ本なんですけれども、まあ今更かよって思われてる方おると思うんですけど、もうこれって多分2004年とかそういうレベルですよね。もう10年以上前の小説ですよね。で私自身はその本というものにあまり興味がなかった時代ですので、そんな2004年とか5年とか6年とかの時に、そういったような話題の小説があったなんていうのはつゆ知らずな人生を歩んできたんですけれども、まあ、あのふとしたきっかけでこの白夜行という本の名前を知ることになって、で、こちらの方をまあ、古本屋の方で、入手してきましてですね、読み始めたということでございます。はい、この白夜行の解説なんですけれども、読んでいきます。1973年大阪の廃墟ビルで一人の質屋が殺された。容疑者は次々に浮かぶが、結局事件は迷宮入りする。被害者の息子桐原良二と容疑者の娘西本幸穂、暗い目をした少年と並外れて美しい少女はその後全く別々の道を歩んでいく。二人の周囲に見え隠れするいくつもの恐るべき犯罪だが、何も証拠はない。そして19年、息詰まる精緻な構成と叙情詩的スケール、心を失った人間の悲劇を描く傑作ミステリー長編ということで、まあ、こういったようなお話になるんですけれども、まあ、まずですね、この小説、文庫版で買いましたけれども、分厚い、非常に分厚い、ページ数からすると850ページありました。いやー、ちょっと及び腰になってしまいましたね。どうしようかなと思ってたんですけれども、まあ結論から言わせてもらうと非常に面白かったということで、まあ、あの行き帰りの電車の中でしか読む機会がないんで、まあ、10日ぐらいちょっとかかったんですけれども、でちょっと病気の時はちょっと読めなかったんで、まあ、実質に20日ぐらいで、まあ、読み切った形にはなるんですけれども、本当に面白かったということで、でまあ冒頭に言いましたそのミステリー小説とはどんなものかっていうところの、ちょっとその概念をちょっと覆されたなっていうようなイメージを、得ました。まあ、最近で読んでたような、まあ、雪煙とかそういうリバースとか、まあ、そういうミステリー本もあったんですけど、まあ、それでも結構あのひねったような感じかなと思ってたんですけれども、まあ、この白夜行もまた違う視点ですごい書き方しよるなと、しよるなってもう偉そうに言うとるんですけれども、まあ、そういう印象を受けましたね。で、まあ、主人公と言えるのかどうか分かんないですけど、まずあの主体となるキャラクターはこの2人、この桐原良二と西本幸穂という2人の、まあ、少年少女だった人間、まあ、これ1973年に起きた殺人事件が発端となって、まあ、そこからストーリーが進んでいくんですけれども、ただ特徴的なのはこの本の中でその桐原良二、西本幸穂主体の、あの書き方は一切されてなくて、 で全13章ぐらいで章が分かれてるんですけれども、まあ、その章ごとに時代とか年代とかがちょっと移り変わりつつ、まあ、その時々の、まあ、主要人物別の主要人物が、まあ、主人公的役割になって、そこから第三者の視点からその見え隠れしているこの男女2人っていうのが描かれているっていうような、まあ、こういうような描かれ方がするんですね。まあ、第一章で言ったらその最初の殺人事件が起きたその発端っていうところから始まるんで、その、仮の主人公としてはその笹垣という、まあ、刑事さんが、まあ、主に立ち回るような感じになってるんですけれども、まあ、第二章になってくるとまたちょっと時代が流れていって、まあ、そのこの桐原亮司、西本幸彦が、まあ、中学生ぐらいになった時になったんですけれども、まあ、その同級生の、まあ、男の子が主体になってとか、で第三章になると大学生になって、これまたその幸穂のその時の友達の視点になったりとか、憧れの先輩の視点になったりとかっていう感じで、まあ、若干オムニバスみたいな感じで読み進められる感じなんで、だから一つの物語としてまあ味わうよりかは、まあ章立てずつでまあ読んでいっても面白いなと。その一章ごとにまあやっぱり緊迫の大きいストーリーの動きっていうのはありますので、まあそれでまあ非常に面白い流れになっていくわけなんですよね。はい。でまあこの男女男の子女の子のまあ主体となったストーリーになってくるんですけれども、まあいつも通りそのミステリーのセオリーでいけば、まあ言ってみればどこかにその怪しい人物がおって、まあ重要な手がかりがあって、まあ、これを、辿っていくと、まあ、一つの、まあ、結論に導き出して、お前が犯人なんやろみたいな感じの、解明編みたいなのがあってみたいなことはあるんですけれども、まあ、正味この作品においてははっきりしたそういう解明みたいなところっていうのもなかなかなくてですね、まあ、この冒頭にある通りその証拠がなかなか見つからないっていうのもありつつ、結構その読み手にその辺の判断を委ねる的な描写が結構あったりするんですよね。だから結構その文章のちょっとした表現とかにおいてもちょっとした気づきを与えられるような、まあ、そんな作りになっていて、あれこの描写ってこの10年前のこの時のこれのことじゃないみたいな、こういうものが結構散りばめられていたりするので、まあ、読んでる本人自体がまあ主人公になって、まあ、この事件の本質っていうのをまあ考察していくっていうのもありなんじゃないかなと思います。だからその亮司と幸穂この2人の、人間の心理描写っていうのは一切描かれませんので、まあ、この2人の心境っていうのをどう思うかっていうのは読み手に任せられているっていうところなんで、多分読んだ後の感想って人それぞれにすごく違ってくるんじゃないかなと思うんですよね。でラストも結構衝撃な展開プラス、まあ、非常に考えさせられる余韻を残した感じで終わってくれるので、多分なんかその読んだ人同士で議論とかが非常にあったんじゃないかなとか当時思ったりもするんですよね。今となってはなかなか読みましたっていう人もいないでしょうから、で今更かよみたいな感じを言われたら、もうそんな議論終わってるんですけどって言われたらもうそれまでなんですけれども、まあちょっと自分自身でも、まあできれば家族とかにもちょっと読んでみてほしいなって思ったりもしますね。まあそういったような非常に面白い作品でございました。でこちらの作品なんですけれども、やっぱり非常に話題の作品になったというところからですね、メディアミックス展開もその当時はされていて、テレビドラマと映画がそれぞれ、されているというところで、テレビドラマは、綾瀬はるかと山田孝之ですね。映画は誰だったかな、忘れました、すいません。でこれだけ分厚い小説の、映像化なので、まあどんなもんなのかなってまだ見てはないんですけども、アマゾンプライムビデオの方で 白夜行を検索してみたら、どちらもあのプライム会員だったら無料で見られるっていうような状態になっていたので、まあ、いずれはちょっと見てみようかと思ったんですけれども、ここで一点注意があるんですけれどもね、Amazon プライムビデオの、白夜行のドラマ版、これの解説を見てはいけません。ただそれだけ言っておきます。ベースとしてはやっぱり原作なので、それありきでちゃんとあのドラマ映画っていうのが仕立て上げられていくんやと思うんですよ。でそれぞれの映像化作品の監督さんも、原作を読み込んで、自分はこういう考察をしたので、まあ、こういう形で作り上げたいっていうことで出来上がった映像化作品なんで、まあ、どう作り上げられようがいいとは思うんですけれども、ただドラマはもし原作ちょっと読んでみようって思った時に、ちょっとドラマどんなかなって気になって、その情報を調べてはいけません。それだけはちょっと言っておきたいなと思いましたので、今更ながらこうやって、まあ、配信をしているというような状況でございます。はい、まあ、といったような形で、まあ、白夜行についてちょっと話させていただきました。まあ、その当時に読まれた方とか、まあ、今まさに読んでる方とかいらっしゃるかとは思うんですけれども、またどんな感想を抱かれたかなというところは、またハッシュタグ等でお便りいただければと思います。はい、それではホロヨイ7愉快の方終わりたいと思います。ありがとうございました。
ホロヨイ7では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグホロヨイ7、シャープ HOROYOI7、 メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 radio.horoyoi7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。